イカと
ミナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
イン沖縄
じゃない
私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていく定芸ラジオです。
なんで嘘ついたの？
今のところ全部嘘ついた。
いや沖縄行きたかったなっていう気持ちを込めて、
は
い、
でも定芸ラジオはたまんちょさんとみーこさんがおらんこと名乗ったらあかんよ。
あ、そうですね。
まあね、沖縄の感覚で未だに生きてるイカです。
あ、そうなの、
ね、あ、沖縄時間ね。
うん、沖縄タイム。
はい、ママボードゲーム会を今日主催したりのりです。
お、あ、今日やってたやん。
うん、
スリザリンに所属してる OK です。
ああ、
スリザリン、
スリザリン、
スリザリンは嫌だじゃない、スリザリンだーや。
なりたかった。
いや、なりたかったというか、そう、あの、ホグワーツレガシーというね、この前ゲームの紹介しましたけど、はい、まあ、無事購入しまして、うん、遊んでるわけなんですが、うん、一応その公式サイトというか公式、ファンサイトなんかな、うん、のところで完全に英語やねんけど、うん、組み分け防止のコンテンツがあるんですよ。
はいはいはい。
で、なんか英語で書いてる質問に答えていったら、
はい、いいえみたいなやつ、
あとね、いや、君が重視するのはどれだみたいなんで3つぐらいの話があったりとか、こういう時に君はどうするみたいなのが書いてあるけど、英語やからふわっとしか分からへんねんけど、ふわっと答えていったら、うん、それぞれってなって OK ってなったんやけど。
英語版？
英語版というか、もう海外サイト、その本当の公式サイト。
ああ、
一応君はどういう、あの、量の性格かなっていうのを判別するための、
そう、コンテンツやし、あと例えばそのあなたに合う杖は、
うん、
例えばユニコーンのたてがみが中に芯で入っていてみたいな、大くずれでできていてみたいなのも全部作ってくれるっていう、そのサイトがあるんですよ。
あ、だからゲームの中にあるわけじゃなく、
そう、ホームページとして存在してて、で、それがちゃんとアカウント連携できて、
う
ん、そこで決まった内容っていうのをもうそのままゲームの中に取り入れてくれるんですよ。
あ、すごい。
え、どうやんの？
あ、ちゃんとそのプレイステーションのアカウントとそのワーナーブラザーズのアカウントの紐付けをするっていう。
俺も一応コンピューターでね働いてるねんけど、あの、最近の世の中が分からない、最近の最新技術が分かってないねんけど、
アホっぽい答え。コンピューターで働いてる。
コンピューターで働いてる。中におじさんが入ってる。パソコンとテレビの中には小さいおじさんが入ってるから、ね、
自販機のところにも入ってるから、
特定のことやってるわけじゃないところがポイント。
最近はルンバの中にも入ってるから、
はい、コンピューターね。じゃあ俺コンピューターの仕事ルンバも関わっていくかもしれない、
はい、
い
や、まあまあ、それでスリザリになって今はホグワーツレガシーを絶賛遊んでますよって OK さんでございますよ。はい、でリニューさんが、
はい、多分日本で今までなかったと思うんですけど、うん、保育士がおって、うん、あの、ママのみを集めたボードゲーム会を開催しました。
保育士がおってママのみ。
あ、そう、なんか東京の方で、うん、あの、開催されてたボードゲーム会は子ども歓迎ですみたいな、
うん、は多いよね。
あれ誰だったかな、まさみんさんとだかこさんが主催されたと思うんですけど、
うん、
あの、まあ、子どもに関わる仕事をしてる人たちが主催してますよっていうので、うん、あの、赤ちゃんとか連れてきてもいいんですよって、うんうん、おむつ交換代とかもありますよみたいな、
うんうん、
あの、ボードゲーム会をやってるの見て、
うん、
めっちゃいいじゃんと思って、
うんうん、はいはいはい、
で、あの、私も友達の保育士にお願いして、うん、あの、赤ちゃんとか子供を見といてくださいねっていう役割で常駐してもらって、で、あの、ママのみを集めたボードゲーム会をやりました。
もうだから子連れ前提のってことだよね、
うんうん、
だからそういうのがありますよ、子連れでもいいですよじゃなく、もう逆にこう連れてこいみたいな。
そうなんですよ。
あ、なるほど、
はいはい、
まあまあまあ、あの、半分以上は友達、
うんうんうん、
そのママ友として仲良くなった子たちを呼んだんですけど、うんうん、まあ、なんだろう、半分ボードゲーム会、半分おしゃべり、うん、
あ、
みたいな会になりました。
いいね。
なるほどなるほど、
うんうん、
感触としてはどんな感じでした？
まあ、ね、初めてボードゲームちゃんとやったみたいな子もいて、
うんうんうんうん、
し、あの、りのりちゃんがやるんならじゃあ私行くわって京都から来てくれた
子とか、わ、すごい。
もいたし、カリスマ、
うん、なので、まあ、おしゃべりできたのも良かったし、うんうん、あのまたやりたいって言ってくれたのも良かったし、
はいはいはい、
まあ、ボードゲームってこんな感じやなって思ってもらえたのが良かった。
なるほど、だから、うん、ボードゲーマーっていうような触れ込みで集めたというよりは、
うん、
ママ友でその集まる中でボードゲームもできる、
うん、
保育士もいる空間っていうのを提供する形やったね。
そうやね、
うん、これも大々的にやったらもうどんどん
そうそうそうそう
みんな来てくれるか。
でもどんどん人が来たらどんどん保育士増えそうな感じ、ね、
まあそこはあのまあリニョリがねあの、うん、元保育士ということで、あの保育士ネットワークがすごいらしい
規模感が難しいところであるけど、
うん、
でしかも、今回ね8人募集してん、うん、8組、うん、その募集したんですけど、
8親子ね、
そうやっぱり体調不良とか、
うんうんうん、
直前のキャンセルとかで、
まあ出るよね、
5組しか来えへんかった
ね、
私含めてね、
うん、
まあ、その辺もボードゲームやるにあたってはちょっと難しいなと思ったし、
うん、
まあ、ほんまは2択に分けようかなと思ったから、
はいはい
はい、あやし主催である私も赤ちゃんがいるっていうところで、うん、あの完全に、まあ、任せられるわけじゃないから、うん、まあ、インストできない時間もあったりとか、うん、ちょっと中断したりとか、うん、いうのも難しいなって思ったし、
だからあれやね、ゲーム側の進行を任せれる人が一人欲しいわけやね、
う
ん、
それはそうやね、
はいはいはいはい、
スタッフとして、
でそれと赤ちゃん側を、
うん、
あのなんだろう、その、まあ、うんうん、ずっと見とっておける人も欲しい、
そうや
な、でそれはまあ保育士さんであったりとか、
うん、
ああだから俺がまず子供産むやろ、
うん、
で、ある程度赤ちゃんになったと、
うん、
あ任せようかなってそのあ保育士がいるゲームがあるらしいぞってなった時に、
ね、
俺その時にはもうママとしてすごいインストできるわけや、
ママとして
確かになんかね、俺の中ではもうあの映画のアーノルド・シュワルツネッガーが子供を産む映画をすごい思い出しながら喋ってるけど、うん、
ぐらいその手伝ってあげたい気持ちが出るよね。
あそうね、
けどそこはもうみんなママっていうことで共感が得れるから、うん、
確かに確かに
いいことであって、それ以外の人間が入るとまたちょっと雰囲気変わっちゃうから、
あ、まあ、だから女性でそのインストできる人で、
うん、
みたいな人はスタッフで寄ってくれたら嬉しいなと思った
なかなか現状希少やな、
希少やな、
うん、まあそうね、だから、うん、参加者のママさんたちと、
うん、
その赤ちゃん側を、司る、保育士、
うんうんうん、
そしてボードゲームを司るそのインスト役の人、
うん、
っていう軸が出来上がったら、
うん、
運用をきれいにできそうやね。
めっちゃスタッフいるやん、
ね、めっちゃいるけどまあ2人やな、
うんうん、
けどそういうところで折れる遊びに行けるっていうのはすごいママさんとしては、
うんうん、
あの楽しい雰囲気になるんじゃないかなとか、そこでね、
う
んうん、コミュニケーションも結構取れたりするから、
ね、あとさ、なんかすごい迷ったのは、普通のボードゲーム界でもそうやねんけど、うん、なんか参加費の徴収ってキャンセル出たらどうしてんやろ
う
って思った。
というと、
まあ当日キャンセルとかになったとするやん、
うんうん、
であのレンタルスペースとか借りてたら、
うん、
あの1時間いくらって値段決まってるから、うん、まあ、人数割りしようと思って、
うん、
結構あのギチギチで何人やったら何円、うん、何人やったら何円っていう風に決めててんけど、
うんうん、
じゃあ当日キャンセルになりました、
うん、
じゃあこの人が来ないから残りの人たち負担してねってなるのか、うんうん、まあその人に払ってもらうのか、
でもそればっかりはもう理解してもらうしかないっていうか、やっぱり、
うん、
なんていうの、まあ、特殊というかその体調不良とか赤ちゃんの調子とかもいろいろ変わるやろしてなってくると、それは理解してもらえるんじゃないかなって。
あとまあその場に来てないからね、
うん、
だからその人に負担してもらう、来なかった人に負担してもらうは難しいと思う、
う
ん、からまあ、うん、もうそれは仕方ないですよって言って、
うんうん、
残った人がまあ、うん、もう最初からそういう回ですよってことで納得して負担してもらうか、
うん、
ある程度それを見込んで、
うん、
まあ、8人だった場合では、まあ、5人とか6人来たら払い切れる金額で最初からも設定しておく回をね、
あそうだね、
うん、
でもその場合はまあ全員揃ったらちょっとプラスが出るから、
うん、
まあ、
なんかね、
次なんか企画として、
うん、
還元できるような仕組みを考えるとか、
定期的にやってるボードゲーム会が多いから、うん、やっぱりプールが発生してっていうところが多いんや
ろ
ね、
結構ね、あの余剰金でなんか1年に1回ちょっと豪華にするとか、
うん、
あの前僕が行ってたとことかそういうことやってたりして、う
ん、あ、なるほど、なるほど、うん、
まあ、どっちかかな、はっきり説明できてたら、
そうやな、
それで納得して来ていただいてることで、それで切れるやったらもういらんし、その人
まあまあまあまあまあ、うん、それでお互いに納得した上でやれるのが一番いいね。
だから説明きっちりしとけばいいんちゃうかな
って
思います。
まあだからあのそんな感じでまたやりたいなと思いました。
いや、うん、あの定期的にねやっていただきたいものになってくるんじゃないでしょうか。
はい。
どういう口調俺、
はい、で沖縄マンいか
沖縄に行ってきまして、
はい、
お疲れ様でした。
あ
の前回の放送中途半端な放送でありあのお二人がいない状態で俺はどんだけポンコツかを晒している状態の収録にはなってしまった
んですがいやでもレアやんねやっぱりしけさんとか、うん、そのあの玉内さんみみこさん、うん、と収録してきたっていうのはすごいレアな回だったと
思うんで、うん、確かに確かにしけさんがすごい喜んでていや、うんうんうん、そこまで喜ばなくてもいいレベルでしょって思いながらまあ本当はもうみんなに撮りたかったんですけど、うんうんうん、あの当日その上等市っていう、うん、フリーマーケットのイベントがメインやったんですけど、うん、そこで手伝うよって言ってたんですよ、
はいはいはい、
そうやったらまあゴリゴリに手伝うというか自分から進んで楽しかったから手伝ってんけど、うん、もうほぼ手伝ったになって、
はいはいはいはい、
イベント会場にほぼ入ってないっていう、
まあ、あの会場のところの列整理をやって
たんで、ね、そう列整理をやってたんでだから最後1時間だけわーってあなるほどどうもみたいな感じでやったから、
はいはいはい、
あのそうやったら一人一人収録するみたいなね、うんうんうん、こともいやできんのよ人間的に、
まあ、時間があったとしても
そう時間があったとしてもあらあどあってなるから
それはもうねホラボドのもみさんばりに、
うん、いやいやいやや
っぱりあなたは誰ですかって言いながら入ってったらいいない
もみさんも結構分かってるとこ言ってると思う
よてか事前の情報がないとやっぱ喋りかけられへん
よまあまあまあそうね確かに
みんなあのみんないい感じの方々ばっかりやったから喋ってはくれたとは思うねんけど、うんうんうん、ちょっと俺が躊躇してしまったんで次は、
まあまあ、
あの、ティーチかターチか忘れたんですけどその回数の数え方が向こう特殊であ
それは琉球語琉球弁、
うん、そうそうそうそうそうで今回が、ターチティーチ
ターチ
1回目ってこと、
うん、そうそうそう一つ二つみたいな数え方の向こうの独特な数え方だから、まあ、正確に覚えてないんで僕はここからは何も言わないですけど、まあ、次の3回目、
うん、
あ今回2回目やったんか
1回目が、まあ、ちょっとコロナ前の時にやって、うんうんうんうん、で今回やっと2回目できましたいうことで
なるほど
1回目行きたかったけど行けなかったから、うん、もう2回目は無理やりでも行こうと、
はいはいはい、
で行ってで楽しかったんで、
うん
まあ、沖縄に行く理由っていうのがあるだけでいいよね
まあまあまあえ沖縄ではじゃあ上等市以外には何もしなかったんですか
那覇空港のあたりのその国際通りってところ
ありますね、
はいはいはい、
のカプセルホテルの安いとこ
お
その今回 ANA のパックみたいなんで行きたい、うん、だからあの全部で3万円
安い
飛行機代宿泊3泊、
うん
飛行機全部で3万円
3泊で3万
そう
安っ
あれもあるけどあの旅行支援
あ、ね、あまあまあまあ、まあってるね
まあ、それにしても安い
それにしてもで3万円、うん、やけど残念ながらあの行きの飛行機乗り損ねて伊丹やから近いし楽勝って思って、
はいはいはい、
あの2時間前ぐらいまで楽勝って思ってて2時間前からそうそう行くぞって思って資料見たら国あの大阪国際って書いてあって
KIS って書いてあった
そう
KIX
キックスって書いてあって、
うん、関空ですね
もう一度テンダーレースってなってもうあかんわこれはって思って
間に合わなかったんや
だからよし今からなんとかして探すぞって思ってバーッと探したらなんとか、うん、あの大阪国際の1便あったからプラス1万9000円です
わお
うわ3万円で生きたところが
1.8 倍です
はい4万9000円
やば
それでも安いさらにあの、電子マネーその、
はいはい
向こうで使える電子マネー5000円分ついてた
からああそういうのあるよね、うん、
めっちゃ安くあのいろいろ安かったから、
はいはいはいはい、
もうじゃあ行くやろ
満喫した
そうそうそうほんでこういろいろ歩き回ったりして、
はいはいはい、
あとい
い、
ね、あのサイコロ堂さんにも行けて
あいいじゃないですか
サイコロ堂やってその入り口がよく写真で出てくるから、ね、入り口見ただけでサイコロ堂ってなってであの、ね、100円さんとか川地さんとか、はい、そのポッドキャストとかツイキャストとかなんかいろいろやってる、うん、あのゲナさんとかね、うんうん、いろんな方にお会いしましてあのこれで沖縄行きやすくなったなと思って
ます確かに顔見知りがちょっといたらね
そうそうそうそうそうそう、まあこの話ほぼカットされるんですけど
ねじゃあ、はい、3分の1ぐらいです
ねあのまとめといてくださいよろしくお願いします、はいはい、
じゃあ後半はですねマダミスをやります
はい今回はリンヨリさんの企画でございます
はい
ー
後半です。
はい。まだミス遊ぼう。
今日は、まだミスを遊ぼう。イエーイ。
まだミスそんなに手軽に遊ばれへんやろ。
それがね、できるんですよ。
そうなんですよ。
そう、ウズっていうアプリならね。
嘘だ
いや、まあ本当に、その、ウズっていうアプリが今あって、う
ん、
それを使えば、まあ、こうやって我々みたいに3人集まったからなんか3人できるしないかなって探して遊ぶこともできるし、うん、
はい、
まあ普通にもっと本格的な6人とか出るシナリオもあるし、
うん、
で、ものによってはもう、なんていうの、自分は単純に宅立てました。で、誰かやりませんかって募っていく。
うん、
で、もう完全に知らない人と遊ぶっていうこともできたりします。
うん、
ね、なんか、めっちゃパワーアップしてるというかバージョンアップがすごくて、
あ、そうですね、あのそのリリース直後と比べると UI なんかもだいぶ進化していて、
うん、
見やすくなってるし、例えば BGM がついたりとか、
うん、
声優さんによる読み上げが入ってたりとか、うん、みたいなところでなかなかね進化してますよ。
そうですね、やっぱ渦のシナリオにもいろいろ差はあって、なんていうんだろう、あの無料で遊べるシナリオから、
うん、
まあ、有料で遊べるシナリオ、
うん、
とか、あの短いシナリオから長いシナリオまでいろいろあるので、
いろいろ
今回はその中でも、15分で遊べるシナリオを、
うん、
まあ、ちょっと、ミュートにして、あ、本当はね、渦で、オンラインで離れていてもマイク喋ったら、あのアプリ内で会話できるんですけど、
うん、
ちょっと、まあ、あのアプリを持って、実際に喋るというような形で遊んでみたいと思います、
う
ん、
はい、そう、渦対面ってやつやね、
はい、なので今回はちょっとネタバレがあるということをご了承ください、
はい、ゴリゴリのネタバレよね、
まあ、ネタバレというか、実演、
実演、
あ、今から実演が始まります。
そう、あの稀によくあるような YouTube のマダミス配信っていう感じで、
はいはい、
まあ、やってみようかなと思います。
そうですね、
どんな感じになるのか楽しみです。
なので、マダミステリーというのは、うん、一度遊ぶともう同じシナリオは二度と遊べないシナリオでございますので、
はい、
今回のこの、配信を聞いてしまうと、
うん、
同じシナリオはもう遊ぶことができなくなってしまいますと、
はい、
なので、まあ、それをちょっと避けたい場合は、うん、ここで一旦ストップしていただいて、
はい、
まあ、もうすでに遊んである方で、遊んだことがある方であるとか、
うん、
はい、まあ、その15分のシナリオ、これに関してはもうちょっと遊ぶ気がないんだよという方に関しては聞くことができますよと、
うん、タイトルを申し上げます、
はい
はい、タイトルは、僕壊れてないもんというシナリオです
壊れてないよ、は
い、どれも壊れてないです。
あ、人間が壊れてるわけではない。
はい、はい、
まあ、その家電になりきるみたいなタイプ の、 あのシナリオですね、
うんうんうん、
制作者が
マナティさんとリアさん
です、ね、はいはい、というお二方で作られてるシナリオになっております、う
ん、はい、
では、ここでちょっと一旦切りますので、ネタバレ回避される方はここで一旦止めてください、
うん、はい、
はい、それではですね、僕壊れてないもんを、プレイしてまいります、うん、
はい、まずはキャラクター選択や、
はい、各々が演じるキャラを選択してください。
だ、誰がいるんですか、選択肢、キャラクターは。
洗濯機、
うん、
最近ちょっと調子悪い。ルンバ、最近ちょっと調子悪い。
マジか。
テレビ、最近ちょっと調子悪い。
あ、これオープニングで話したやつでは、家電の中には誰かがいる。
あ、おじさんいる。
おじさんがいるやつ。
どれがいいかな。
イカさんはどれがいい？
うわー、じゃあ洗濯機。洗濯機したいな。
じゃあ洗濯機押して。
押して。
俺はテレビかな。
じゃあ私ルンバで。
はい。
お、素直に決まった。
じゃあ右下の確認して次 A です。
はい。お、まだミスへの説明があり。
はい。まあ、この辺はあのさっくりいくんですけど、マーダーミステリーとはということで、
うん、
体験型の推理ゲームですっていうことだったりとか、
うん、
まあ、基本的にはね、こう犯人役がいてそれを突き止めるミステリーですよっていうようなこととかが書いております。
マーダーミステリー知ってる人はもう全く、うん、あの普通のことが書いてるというか。
そうですね、
うん、
はい、では確認して次へ。オープニング以下の文章を洗濯機役の人が音読してください。
俺か、はい。ここは都心から離れた郊外のある一人暮らしの老人の家。老人は年のせいか新しい家電を買うのが難しく、家の中には保証が切れ故障した家電がのさばっているという。そこで老人は業者に頼んで故障した家電を捨てるのを手伝ってもらうことにしたようだ。
そろそろ古くなった家電を買い替えようかの。
お昼ごろ老人はそう言い残し家を後にした。あなたたち家電に残された時間は5分。 それまでにどの家電を家から追い出すのか話し合って決めてほしい。
なんで家電どうする
、家電が決めるんや。
おじいちゃんが決めるやん。
おじいちゃんも家電同士仲がいいこと分かってるってことやな、これ。
わしがおらん間に話し合って決めとくんじゃん。
ファンタジー。
ファンタジーっす。じゃあ次、
右下の。
はい。
お。はい、じゃあキャラクターシートの読み込みがあるので、まあこれを私たちは読みますが、はい、適当にあのポッドキャストでは飛ばすことにします。
はい。
はい、それではキャラクターシートが読み終わりました、うん、一応5分ですね、はい、5分で読み終わりました、
うん、
では、家電会議を行います。こちらは5分となっております。
故障している家電は誰ということですね、
はい、ことを、家電同士で話し合いましょうという時間ですね。では、開始します。
はい、
確認して次へ。ウィーン、充電が満タンになりました。
なんかルンマくんあれだよね、最近すぐになんか掃除やめちゃうよね。
そんなことないです。
ご運ご運。洗濯は必ずしなければならないからね。
それは確か
に、それは
そうです、ね、ご運。君たちのようにあのいらないものじゃないんだよ、僕は。ご運。
ああ、僕も壊れてない
もう壊れてないです。
5分くらいしか充電できんのに、ご運。
2人は全然あれなんだね、うまく喋れないんだね。
そんなことないです。
あれ
僕最新型なんで大丈夫です。
なるほど。
ここ
壊れてる。絶対壊れてるじゃん。
ご運。ほら壊れてないだろ。ご運。
まあ洗濯機くんなんだけど、洗濯機くん前はもうちょっと静かに洗濯してたと思うんだけど、
あ、分かる。
なんか最近ゴンゴンやってるんだ
よね。そうそう、ザーザ
ーザーザーザ
ー。ほらもうテレビくんの方がよっぽどあの必要なもの映してないじゃないか、ゴン。
いやいやいや、多分ね、壊れてるのはねリモコンくんなんじゃないかな。
え、でもさ、なんかニュース読んでたと思ったら急にふざけ出したりとか、うん、なんかザーザー言い出したりとか、おじいちゃんいないのに勝手に喋り出したりとかするじゃん。
そうだから多分リモコンくんが壊れてて勝手に僕のことつけたりしてるんだよ。
ゴン。え、ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ。
絶対洗濯機くんが一番壊れてるって。
洗濯機くんなんか昔よりうるさいんだよな。
パワフルになったんだよ。ゴン。綺麗に綺麗にするために僕は常に進化してるんだ。
なるほど。
そうだ。
ゴン。
ちなみに保証期間っていつなの？
保証期間？保証期間は
なんと待ってね。僕の洗濯機はもう20年動いても全然大丈夫なんだ。
長。
ゴン。
20年働いてるってこと？
そうだよ。20年働いた。
本日のお天気情報です。午前11時現在、東京地方は概ね曇りと。さて、番組をもらってまいりました。続いてのクイズ。でね、鶏は午後卵産む。ザーザーザーザーザ
ー。こう、テレビくんやべえな。
テレビやばいな。
ガチでやべえな。ゴン。
だいぶバグってるな、ウィーン。
いや、ウィーン。なんか帰ろうとしてない。充電のところに帰ろうとしてない。
まだ1畳も掃除できてないじゃないか、ゴン。
あの、おじいちゃんの家結構狭いから、大丈夫だよ、僕でも全然まだ掃除でき
ない。あ、ごかご。
なんかもう灰色に詰まってる感じがして、やば
そうだよね。いや、僕なら洗濯機くんに任したくないよ。だって錆びついてるって言ってるし、おじいちゃんが。
確かにおじいちゃん言ってた。
中に錆がついちゃってるんじゃない？
AG です。
AG
綺麗になるよ。
銀
よ。これ実は銀なんだよ。
錆びてたっていうからには茶色だと思うんだけど。
まあ銀だって錆びるだろう。
また帰ろうとしてる。また帰ろうとしてるよ。
違う違う、これ動いてる音だから。
あ、動いてる。
話してる間に帰ろうとするんだよな、ルンバはいつも。
ゴール。
ゴール。いや、僕は、あの、あれだよ、勝手作ってるの、賑やかしをしてるだけだからね。
ああ、まあ。
おじいちゃんが寂しくないように。
確かにね。それは必要だね。
そう、おじいちゃんも一人で寂しそうだから。ね、
うん、けど僕がいないと、スポンポンだよ、おじいちゃん。かわいそうだな、ゴン。
そんなことないよ、別にあの外で洗濯できるしね、コインランドリーで洗濯したらいいんじゃない？
確かに。
ダメだよ、あいつらは集団で襲ってくるから。怖いよ。
まあ、でかいしね、ランドリー君からしたら。
ランドリー軍団、あいつらはいつもそうだ。怖いよ、僕は怖いんだ。
まあ 確かにね、あの、たくさん並んでますよ、
まあ、テレビくんとか、まあ、僕とかは、あ、充電が切れました、プシュー
早いって、充電切れるの、しかも自分で戻れない、喋らなくなった、喋らなくなったよ。
あいつ、いつも都合が悪くなるとこうなるんだ、5分。
せめて、ちゃんと充電のとこに自分で帰ってほしいよね。
5、
怖い、怖い、5、かっこ、まともに喋るの僕だけしかいないじゃん。
おぉ、5分。
怖いよ。何事もなかったからね、5分で済ませようとしてるのが一番怖いよ。
順調に綺麗になるね。いや、洗濯はいいな、5分。
ルンバ君がマジで動かなくなっちゃった
僕たちでは戻すことができないから、やっぱあいつダメだな。
そうね、おじいちゃんに来てもらわないともう彼は充電することすらできないからね。
ゴウンだね。
ゴウンだねとは言ってない。
ゴウン。
もうなんかもうみんなもうダメなんじゃ。
ゴウンゴウンゴウン。
一体誰が買い替えられるべきなんだ。
今日も回りにくいな。
怖いよ。5分が経ちました。
はい
はい、
はい、
復活、はい、故障してるのは誰ということで投票するフェーズです。
もう終わる。
もう投票するんだ。
やばい。いいな、議論じゃないからいいな。
いや、一応議論フェーズが終わりましたね。はい、はい、では投票します。確認して次へ。
はい、はいはい、故障してるのは誰。
洗濯機、ルンバ、テレビ、おじいちゃん。
いや、もうこの人これしたいがために作ってる。
なるほど。
どこに投票するべきなんやろうな、これ。
確かに。
うわ、怖え。
エンディングです。投票結果に応じてエンディングが用意されております。
はい、
はい、
ルンバ、最多エンド。以下の文章をルンバ役の方が音読してください、
うん、
おじいちゃんが帰ってきた。そうじゃそうじゃ、ルンバの調子が悪くてのを買い替えようと思ってたんじゃ。これは廃棄じゃな。そんな、どうして？僕まだまだ元気だよ。ほら、おじいちゃんのお部屋毎日掃除してるよ。あれ、どうしたんだろう。掃除したいのに動かないや。まだ今日は10分しか動いてないのに力が出ないや。そっか、充電器が壊れちゃったんだね。よし、業者さんや、このルンバを持って行ってくれ。僕は壊れてないよ。壊れてなんかないんだよ。
寂しい。
つらい。
めちゃくちゃ寂しい。
お疲れ様でした。プレイしてた時ありがとうございました。マジで15分で終わるマナミスでした。
すごい、終わった。
はい、ということで、故障してるのは誰という投票に、ルンバに洗濯機とテレビが投票した。
はい、
で私、あ、ルンバはおじいちゃんに投票した。
おじいちゃんのエンディングも見たかったけど、
うん、
まあじゃあ事件の真相からいきましょう。
真相あるんやな。
はい、ルンバは2002年に発売されてるので、今時保証期間が18年過ぎててもおかしくありません、
うん、
なんか保証期間の話ちょっとしなかったと思うんですけど、
あ、確かに、
まあ、実はルンバは保証期間は18年過ぎてました、
うん、あ、でもテレビは24年過ぎてるけど、
俺20年
まあまあ過ぎた。
だから保証期間で一番古いのを捨てようよって話になった時にはテレビが不利やったって話です。
そうそうそう、
うん、
おじいちゃんが皆さんのことを叩いてくるのはおじいちゃんが叩けば治るという思考回路の持ち主だからです。
昭和やね。
確かに叩かれてましたね、
うん、
どうやって全員助かるエンドに行けたでしょうか。もちろんみんなロールプレイ的には自分は壊れていないと思うでしょう。しかし話していると自分を含めみんな何かしらの欠陥があるんじゃないかとわかるかと思います。でも自分たちはおじいちゃんのために一生懸命働いていました。そうです、この中に悪い家電なんかありません。それにたどり着ければあとは誰も釣られない、つまり全員で1票ずつかおじいちゃん最多票になればいいということですね。みんな壊れてない、だってみんな壊れてないんだもん。
この話ね、
うん、
すっごい闇よね。
どういうこと？
これ家電に擬人化されてるから、
はいはい、
いいんやけど、
うん、
これ全員人間やった場合、
うん、
恐ろしい、はい、ダークな話やで、
まあ、ご主人様にとって一番いらないのは誰かというお話です、ね、
家電やからごまかせてるとこの作者さんは思ってるかもしれんけど、ごまかしきれてないからね。あとこれかわいいイラスト、
うん、
すごいなんかなんてやろ、
ね、
ねえ、
あの、そうそう、なんかもう主戦のみの悪党い主戦のね、うん、なんかキャラクターイラスト
そう、
あのテレビ君はあの昔のニコニコ動画のロゴみたいな
見た目してます。
そうそうそうそう、だからそう、こんな見た目やから、うん、このゲームポップやけど、
うん、
めっちゃダークやで。
そうね、自分ではなくお前の方がいらないんだって言い合うゲームですよ。
そうだね、自分壊れてることもこうプレイヤーの中ではもう分かってるけど、うん、それを壊れてないと主張する
そう
というい
やでもあれですよ、ハンドアウト読んで思ったのは、あ、自分はちゃんと壊れてないって思ってるなって思ったよ。
うん、うん、そうだよね。
そう、
ルンバーは完全に停止したから、
うん、そうなんですよ。
無理よ、ね、だから
今壊れたなって思った。
うん、いや違う、でもまあ一応ハンドアウトの話しますね。
うん、
ルンバは、まあ、1分前になったら、うん、ウィーン充電が切れましたって言って喋るのやめましょうっていうことなんで、単純に今充電が切れてるんです
よ。あ、なるほどね。
充電が切れやすくなってて、何回充電してもすぐお腹が減っちゃうよって言って、
はいはい、
まあ充電が少なくなってきてるルンバですね。
うんうんうん、
まあ、あり
える。バッテリーがもうだいぶへたってきてるんですね。
はい、じゃあ洗濯機とかテレビは一応どういう縛りがあったんですか？
指示がありましたね、
うん、
テレビはですね、残り4分になったら砂嵐のザーザー
と、あ
ーで残り3分になったらすげえ勢いでニュースとかバラエティーのチャンネルがすげえ勢いで変わるっていう。
なるほどなるほど。
壊れてるよね。俺は最低20回ゴーン言ってください。
お
で5回に1回ゴゴゴゴゴゴゴって言ってください。
だからマジであんなに喋ってたの。
なるほどね。いやすげえ壊れてるなと思ってた。
洗濯機楽やった楽やった。ゴミゴーン使えるから、そうだゴーンとか言う。
そうだゴーン。
生き生きしてた。
そうでもテレビくんはちゃんとリモコンくんが壊れてると思ってる、
うん、ああそうなんだ。
リモコンくんが勝手にテレビつけてると思ってる。
はいはいはいはい。
洗濯機がね一番壊れてないよって言い切るタイプ。
そうだよね、誰のせいでもないから。
確かに。
錆びてないって言い始める。
斜め45度がいいんじゃって言いながらおじいちゃんに殴られ続けてる。
あれほんまに昔の家電ほんまやからね。あれ、
まあまあまあ、
うん、その可能性あるね。
それで帰る
か
ね。
叩かれてんの見たことないけど。
そう、昔接触不良っていうか、うん、コートがちょっと剥がれたりしてきたりして、うん、そのハンダ付けが剥がれてきたりして、それとかで叩いたらほんまにそれがうまく接触が戻ったりするから。
そうね、
うん、
ロシア式。
あれ本当にも叩いて戻ってて。昔の家電は
テレビの上にアンテナ置いてた頃ね。
そうそうそうそう、その頃。あともうUHF っていうこう、
もう今からさ、テレビって薄いから叩くところないから、
もう液晶面をオラってするしかない。
今壊れたら回路が壊れてるから、もう叩いてもそんなレベルじゃない。
叩くとかじゃない、
うん、だから今昭和の人らもあれやね、すごい叩いたら治る治るって思ってるから。
まあ確かに昔その、父方の実家はテレビがガチガチガチって回すタイプやって、うん、
いや VHF
VHF っていうのそれ、うん、
で
それはなんかすごい叩いたら治ってた、
うん、あれも接触の問題。
リアルに天井面をじいちゃんがバンって叩いたら、うん、なんか、うん、ザーザーってそのなんか映像見てるとピュッて治んねん。
すごい。
UHF っていう細かく62が読売テレビでみたいなあったよ。
ああ、もう全然分からん。幼い頃やったから、
それは。そうやな。
多分
仕組みは全く分かんなかった。
10年以上のラグないと多分、おお、UHF あったあったってならへん。
そう、子供の頃にはそういう感じでしたね。
まあ、マナミス苦手なイカさん、どうでしたか、このマナミスは。
結局、誰がどうなっても犯人探しじゃないし、
はい、
はいはいはい。
そのロールプレイに重視できるというか、
うんうんうん、
で擬人化ロールプレイやから、
うんうん、
特になんかはっきりしたキャラクターとかないし、
うんうんうん、
洗濯機とかテレビルンバって確実に知ってるから。
そう、ね、
だからキャラを完全に入れ込む必要がなくて、
うん、
どんな背景なのかぐらいしか覚えんでいいから、
はいはい、すごくイカさんのマナミス苦手な部分がいろいろ出てきましたけど、
うん、
犯人探しをするとか犯人になるのが嫌、
うん、
まあ、その何かになりきるとかキャラクターの名前を覚えるのが苦手、
うんうん、
なんだろう、
覚えきれない。
そうだよね。
そのなんてテキスト、ハンドアウト、
はいはい、
が覚えきれない。
長くて苦手とかいう、うん、いろんな要素がある人でも遊べれます。
確かに、
はい、
あと、うっそうか提供されてる。その、
うんうん、
これをやってくださいっていう風になってるから。
これを言うといいよってね。
そう、だから、このゲーム、嘘つかなくていいよ。
つかなくてよかった、
ね。確かに。
保証期間も嘘つかないでね、みたいなこと書いてあったから。うんうんうん、だから、このゲーム、嘘をつく必要がないマーダーミステリーやん。
確かに。
すごない。
そうね、
めっちゃやりやすかった、
やりやすかった、
ね、これやったら無限にできる、無限にできる、
いかでもできる、
いかでもできるマーダーミステリー見つけました。これはマーダーミステリーと分野とまたちゃうよね多分。
まあね、あの、まあ、最近の話していいですか、
はい、
まあ、最近のマーダーミステリーってあの、まあ、協力ゲームの要素が強くなってるものも多いくて、
うん、
まあイカさん最近のマーダーミステリーできるんじゃないか説。
だから昔みたいに犯人がとかすごいハンドアウトがきっちりしててすごい絡んでてみたいなのが緩和されてるってこと、
ね、PVP が好まれなくなってきてる傾向がある。
まあ、PVP、ボードゲームと一緒で
プレイヤー
インタラクション強めなやつがやっぱり、
はい、うん、あ、なるほど、その人と絡んで人を疑ったりやり取りするんじゃなくて、うんうんうん、もう結構別のところに、
あと、まあ、そうそうそう、分かりやすいところで言うとこの宝石をゲットしろっていう目標が複数人持ってたら、
うん、
絶対に一人しか叶わんわけやん、
うん、
っていう風なもうバチバチの戦いをするっていうのが結構古いシナリオとか、
うんうん、
まあこのマドミステリー絶対戦の頃にはよくあったけど最近はあんまり好まれない傾向がありますね、はい、
もう少し協力的やったり今回のゲームみたいに、うん、和やかやったりみたいな、
うん、まあまあまあまあ、まあ、
まあそれでも結構数出てますね、
はい、うんうん、だからもう種類が多様化して当然ガチガチの PVP もあるわけやろ。
ある、
うん、だから多様化していってるということは俺みたいにマダミステリーしたいやっていうんじゃなく、うん、マダミステリーのこのパターンは嫌やけどこれはできるなっていうゲーム展開になってきてるから、みんな恐れずにマダミステリーっていうジャンルやっていこう。
そうですね、確かに出会った時期がね
悪いか、
確かに。だからウルなんかには、うん、あの飲酒推奨シナリオっていうのがたくさんあるんですよ。
あ、飲みながらできる。
飲みながら、そうそう、悪ふざけしながら30分間喋るためのゲームが用意されてるわけですよ、
うん、でウズって一番トップページに何時から始めますっていうか、うん、今日やってます明日やってますみたいなバーッと出てきて、
そう、ね、
ほんでタイトルも全部出てくるから、さっきなんかおじいちゃんのいればどこにやったみたいなやつとかがあって、
そう、ね、
逆シナリオもちょこちょこやっぱ出てきてるかな。
そういうのになるとなんかシンプルにこうやってやって、
うん、
ほんで後でこんなシナリオやってね面白いねっていう感じでもうさらっと終われるし、うん、なんか雑談に困ったら
確かに
できるかもしれないぐらい、
まあ、もちろんね、そのマーダーミステリーファンの方々に向けてより重厚な、
うん、
もう何時間もかけてすごい膨大な情報量をなんとかこなしていくみたいなシナリオもたくさんあって、うん、
それはね、
結構そのなんていうの、ある程度住み分けじゃないけど、
うん、
が進んでるんじゃないかなっていう気はします、
ね、今までの重厚なやつも薄れずにどんどんパワーアップしていってるし、うん、それ以外の分野もどんどん開拓されていってるから、やっぱりこう年数経つとどんどん良くなっていく、
うん、やっぱりコンテンツの幅が増えましたね。
そうやな、
いいですね、
そういうのありますよね、
は
い、
今回はそのコンテンツの幅を宣伝できたという、
確かに、
はい、
回になりそう
なると思います。
大丈夫、
はい、あの特にそのなんていうの、あの初期といいますか、うん、1年前、うん、2年前とかに、
うん、
マーダーミステリーやってトラウマになってる方、ゆかさんみたいにね、
うん、
なんかでも遊べるものはあるんだよっていうのは今回で伝わったんじゃないでしょうか、
はい、
じゃあ今回は僕がねトラウマやった人間がここまでできたということで、
はい、
あの力強い提供になったんじゃないでしょうか
はい、ということで、マダミスアプリウズを使って僕壊れてないもんのシナリオを遊ばせていただきました。
はい、
はい、
エンディングです。
イエス。
いいです。
いい沖縄。
はい、
ね。沖縄の話をするからいい沖縄なんでね。
はい。
はい、じゃあお便りのコーナーです。
はい。
まずはメールで来たお便りを紹介します。
はい。
しけさん、上等一お礼。いかさん、りのりさん、おけいさん、こんにちは。
こんにちは。
いからじスタであり、沖縄ボドゲ上等一実行委員の防波堤しけです。
はい。
今回、イカさんが沖縄まで来てイベントに参加いただき、しかもイカラジにも出させてもらうなど、もう感無量でした。この上等市は本当の最初の最初はゲームマや地方イベントに憧れ始めたですが、実際に参加したわけではありません。あ、憧れ始めたんですが、
うん、
実際に参加したわけではありません。イカラジはじめその他ポッドキャストを聞いて、そのイベントの熱量に当てられ、沖縄にもみんなが集まるイベントを作りたいとの思いが始まりでした。その結果、多くの方に参加いただき、約200名も来ていただけるイベントになりました。このイベント中、イカさんにはがっつりイベント運営に入ってもらい、会場入り口でバシバシ人をさばいていただきました。当日、極度の緊張であわあわしていた私には、マジで頼れるヒーローのようでした。本当にありがとうございました。 上等位置もイカラジで紹介される大阪ゲームマやボドゲフリマに少しは近づけたかなと思いつつ、今後も続けてもっともっと盛り上げていけたらと思います。その時にはりのりさんもおけいさんも旅行ついでに来ていただけたら嬉しいです。もちろんイカさんもまたぜひ来てください。ではでは、イカラジの更新楽しみにしています。 PS、 イベント当日かなり落ち着かずうろうろしていた思い出はありますが、タマンチさんにジュラシックパークの小型恐竜に例えられたのが下せないのですが、イカさん当日の私はそんな感じでしたか、ということでお便りいただきました。
ありがとうございます。いやその会場入り口でバシバシ人をこう、あの大岡さばきみたいにさばいてたわけで、うんうんうん、ただあの、ね、
お前は死刑だ、お前は無罪、お前は死刑
なんで閻魔大王
やそれに近いことやってたけどね、あの待ってください行ってください
みたいな、通れ通れ、お前はダメだ通れ
なんかあの最初その列整理して、うん、それでまあ列整理最初の方終わったら、まあ中でなんかダラダラしとこうかなって思ったら、
うんうん、
その最初先行入場の人が50人までで39人バッと来てくれて、
はいはい、まあ、会場のキャパシティ的に上限があったんですよね。
そう、会場の上限が、あの、出展者以外は50人ってなってて、はいはい、そのプロジェクターでずっとカウンターで目の前でっかく数字がこう上下してて、その入り口の人と出口の人でスマホでその
カウントアップカウントダウンして
た。そうそう、プッシュするとアップするし、あのプッシュするとカウントダウンする。で、人が40何人か、45以下になったら、もう次の5人入れていくっていう作業をしてて、その、一般入場の方がめっちゃ来はって、
はいはいはい、
もう、それが50人以上バーって並ぶ結果になって、それで先に先行入場やったら39人をないがしろにできない状態で、最初20人ぐらいしか入れれなくて、
はいはい、
そこからもうテンパり始めるんですよ、あの、うんうん、並ばし要員としては。ほんで入り口で受け付けてたしけさんもテンパるし、
はいはい、
あのどんな感じかって言われると、なんか、あの、なんやろな、途中もう逆に上の空なってるのみたいな感じで、
ポカーンってなってた。
なんかキョロキョロポカーンみたいな状態になってたから。
なるほど。まあでも運営してると分かるな、そのなんかこう熱量に当てられる感じが。
確かにな、今自分は何をしたらいいんだろうとなる瞬間がやっぱできるから ね。
で、入り口がもう止めれんかって、開けても自動的に閉まる状態になってたから、
うん、
あのよくあるポールで止めてたんや、
はいはいはい、
ポールに赤いテープでバーっとその、
うんうん、
あの道を作るテープあるやん、
うんうん、まあそれでちょっと重しにして固定してた。
そう、それを重しにして固定してたら、はい、うん、あのしけさんがなぜかそれは片付けなってよくわからなかった方になって、それを片付け始めて扉がガーって閉まるっていう状態で、あ、それはそのままにしといてみたいな状態になってる
とかそれくらい、その
確かにいろんなことせなってなっちゃったんやろな、
う
ん
う
ん、
自分にできることを探すモードが入
ったんやろ。そうそうそうそう、
はいはい、
あのなんとかして全てをうまく生かそうとした結果、あの一つ一つちょっとずつ歯車がずれていくみたいな感じで、徐々に落ち着いていってくれたんですけど、
いやまあでもやっぱ実行委員会の人がいないとイベントできないんで、そこはもう感謝ですよね。
途中座っててって言ってましたけど、じっとしててって言った時期はあったんですけど、けどもうすごいなんかそういうのも全部含めて面白かったんで、
うんう
ん、
いや手作りイベントってね、
そうそうそうそう、沖縄来てほしいわ。
まあまだ2回目ですから、確かにどんどんブラッシュアップされていく。
もうね、来年はもうしけさん大変よ、人来るで。うん、
沖縄行きたいな。もうそうだね、あ、ぜひ行きたいですね、うん、次ね。
沖縄来てほしいって沖縄側の人間になってるけど。
来てほしい。
はい、
自分ごとにしてる。
そう。
はい。
行きたくもなるよね。はい。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。では続きましてボドータのコーナーでございます。
はい、
今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやかれてるツイッターから読み上げていくコーナーでございます。
ます。
じゃあ一つ目、
はい、タマンチュさん、夢が一つ叶いましたわって言ってくれてるんですが、どういうことかというと、
はい、
あの僕がその打ち明け会場で、
うん、
最後帰るときに呼ばれて、ちょっと、うん、撮りましょうよって、
はいはいはい、
録画しましょうよみたいな感じで行くと、そのジングルを
イカラジのタイトルコールですね、
うん、イカラジとデーゲーラジオのタイトルコールを混ぜたタイトルコールを、はい、あのその場で作ってくれて、
う
んうん、その映像が流れていると。
そうです、
ね、なるほど。
いや緊張しましたね
いや夢が叶ったと言ってもらって、でもありがたいですね、
本当、うん、玉内さん、ミミコさんに会った時にわーってこう抱き合うぐらいのレベルでこう近づいていってこんにちはみたいなメンソーレーみたいに近 近づいていたりしてすげえ嬉しかったですねこれね、
はい、これでイカラジメンバー全員会ったと。
そうそうそうそうそう、次はねゲームやりましょうって言われて、うんうん、
はいはい、
あのその時に玉内さんが必ずオーディンやりましょうって言って、うんうん、俺は断りますってやらないですっていう天丼が気に入って
は
って。
いや、もう玉内さんはめちゃめちゃオーディンやり込んでますから。
そうですね、毎回俺にじゃあオーディンやりましょう、いや断りますっていう天丼がすごい気に入ってくれたんで嬉しかったです。そういうのもありました。はい、
なるほど。
では続きましてタコさん、アットイカラジスタ、わアットイカラジスタ続いてる、最高
やった、
はい、イカラジ第204回聞きました、
うん、
好きな、妄想でゲームを語ろう回、毎回運転しながら聞いてるから繰り返し聞いて内容を理解してるので妄想話を理解する前に答えを聞いてしまいもったいない気持ちに、一緒に妄想を楽しみたい人は注意、自分の名前が呼ばれた時はびっくり、もしかして名刺本はもらえるってことで、はい、もらえます。
そうですね、はい、お送りさせていただきました。
はい、送りつけました。
はい、
そうですね、妄想でゲームを語ろう会、いやでもな、なんかその2週にわたってっていうのもちょっとあれかなと思って、うん、まあ、次やるときも多分、その回のうちに答えまで出す感じになるかな。
うん、まあ、そうですね、
次はもっとマイナーなやついこう。
そうですね、いやまあ前もマイナーではあるんやけど。
そうね、
まあマイナーマイナーじゃないかな、ね、
ちょっとあの見た目から想像がもっとつきにくいやつ、うん、難易度上げていこうかなと、
ね、なるほど、はい、
はい、では続きまして、はい、
みやみやアット夫婦ボドゲラジオさん、
はい、
イカラジタイムカプセル会拝聴、子育てボードゲーマー大歓喜のおかいつトーク、資格からのお買いつにテンション上がりました。りのりさんのファンターネが聞けるのはイカラジだけ。PS、ヤコロ歌うますぎ。
やっぱりここにいましたよ、子育てボードゲーマーハマる瞬間がありました。
そうなんですよ、このお買いつがまずわからない
って、ね、お母さんと一緒
そう、これがまずパッと見わからない時点で僕向いてない状態。
お買いつで、うん、IIB がいないいないバーですね。
IIB
ちょっとイカさん側のね、昭和おじさん層と、
う
ん、あの子育てボードゲーマー層、
はい、どっちもカバーできるイカラジです、
はい、すごいよね。
はい、では続きまして、
はい、野田国さんですね、はい、
はい、
聞いた沖縄行っちゃうイカさんすげーって言われてますけど、
はい、
まあ行くときは行くよ。
何を達観しとん。
いや東京と沖縄そんなに差はないと思った、大阪からすると、
うん、労力的に、
まあまあまあそうね、うん、飛行機乗らなあかんっていう部分はあるけど、時間的にはそんなにかな、
う
ん、
そうか、そうやね、だから 4,5 時間ぐらいでも沖縄着いちゃうから、うん、実は沖縄関西は行きやすいんじゃないのかっていう感覚になってる。
それもそうかもね、
うん
う
ん、
はい、では続きまして、防波堤しけさん、イカラジ失礼しました、感無量、全然アシストできなくてポンコツアシスタントでした、あと全然記憶ないけど上等石としてはそんなにそわそわしてたかしらということで、
いやもう
先ほどの話の続きになってきますが、
恐ろしくそわそわしてたんで、あの今度ずっと映像撮っといたろうかと思います。
はい、でもアシストはねすごいされてましたよ。
そうやね、
聞きましたけど、
あのイカさんも
支えてくれてたんで、
いやもうしけさん、しけ様様ですよ、
はい、
感謝しけ
でございます、
はい、向いてなかったです、
ありがとうございます。はい、はい、野田国さん、イカシケラジオ聞いたということで、
はい、
はい、イカさんとシケさんのラジオでしたね、
イカシケレイディオって感じでね、
うん、はい、
無事撮りました、はい、はい、次金さん、これすごいよ、イカラジ205回テゲラジ終了、沖縄ボドゲターチ、ボドほど、ボドほど228回、カボラジ16回拝聴と、お疲れ様でした。各ラジオから上等1レポートがまた楽しい。イベントの参考にも、次回は、出展者運営全インタビューもぜひ、無茶ぶりと。あ、無茶ぶりですね。
はい、もみを呼べ。
そっか、まあでも、うちだけじゃなくて、やっぱりいろんなところがね、うん、紹介してるみたいなんで、
そうです
、まあ、いろんなところのレポート聞いたらね、もう上等1の全貌が分かるってこと、
は
い、
確かに。
沖縄、そんだけ放送というかね、うんうん、配信をされてるんで、いろんなこと聞、いろんなところ聞いていただきたいなと。
はい、
思いますね、はい、
はい、
このような形ですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいていただきますと、我々のイカラジオのリスナーイカラジスタと認定しまして読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではエンディングメッセージです。
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、関西ボードゲーマーファン感謝祭、来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
あと、
お店がその後ちょっと会場が残念なことになりまして、とても残念です。
そうですね、
翌日に会場がなくなりました。
確かに 25?
25です。
25日に開催して、
27には閉まっております。
やば、
そう、なんかね、分かんないけど、
だから、はい、あのクラッシャーではないよ。逆に言うと最後に花を持たしたぐらいの気持ちでおるから、あと笑い話にできないけどできてるから、
そう、笑い話するほど中身を知らんから、
そう、ね、
何とも言われへん。
だから、あの次回はないです。
別のところで、ね、まあ、形を変えてやるかもしれないですけど、
はい、
え、どうだったんですか。私結局行ってないから、
うん、
その話全然してないけど、あのお二人は行かれたじゃないですか。
確かに、
うん、はい、だから、まあ、手短に言うと、
はい、
あの安田音体が乾杯の温度を取っていただいて、
うん、
とても良い会でしたと。
あ、それはいいね。
うん、そう、安田さんが行ったら、俺ちょっと遅れて行ってんけど、
うん、
普通にパッと見たら安田さんが座って酒飲んでて、ガハハって笑ってはったから。
あ、確かに。あとはなんか吉本ボードゲーム部の人とかも来てくれたし、
う
ん、
そうそうそうそう、もうめっちゃ、もう関西のね、はい、ご存知な方々も結構来ていただいて、
全員50名やったけど、うん、ほぼ埋まったかな、
うん、
だから、はい、今後もやるぞって思ったらこう足くじってしまう。
いや、まあ、あれぐらいの規模でできるところをちょっと探したいと
思います。次の会場を探さないといけないですね、
うん、はい。で、僕は次は4月9日のボードゲーム楽市、
はい、名古屋ですね、はい、
あの、スポンサーになっております。
あ、そうなの。
どうやったらスポンサーになれるの。
2人、スポンサーが5000円払うと、
はいはいはい、
スポンサーで名前入れてもらいます。
ああ、なるほど。
なんだ、
でカンパね、
あの北摂ゲーム会、川西でゲーム会やってはる二郎さ
ん
がスポンサーなるおもんないって言って、面白いねってやって、
は
い、ペアチケット、先行入場のペアチケットもらえるんで、
ペアチケット、
うん、2500円ずつ払って。だから今、あの楽市のところに、イカの二郎、フューチャリング北摂ゲーム会っていう名前で、あの名前載ってますので、もしよければあの見て笑ってください。
ちなみに、あの
チケットを手に入れた
と、関西以外の方に補足しておきますと、さっきの二郎さんの面白くないって言ったのは、面白くないですではなくて、面白くないって意味の呼びかけです。
なるほど、伝わらん可能性ある。
そう、これスポンサーだったらおもんないって言ったのは、面白くないではないです。面白くないという呼びかけです。
確かに、おもんないっていうのが、面白いでしょみたいな、
ね、そう、
そうだね、
スポンサー面白くないって言ってるわけではないです。
そんまやね、おもんないって
今の微妙なニュアンスは、多分ほんまに関西人じゃないとわから
ない。
そうかも。うん、確かにね。
うん、俺も、俺が聞いて一瞬、二郎さん急に思い切ったこと言ったなって、俺がちょっと思ったから、ほっとしました。
そりゃ詳しい話はできんねんけど、面白いでしょって言われて、うん、面白いこと好きなんです。
そうね。
あ、それはおもろい。
だって、二郎さんと沖縄にも行ってるし。
あ、そうなんだ。
完全にじゃあペアで会ってみよう。
最近、二郎さんとよく動き回るし、あの、昨日か一昨日かも一緒に焼き肉食って
た。ちなみに、あの、このラジオで二郎さんの話ほとんどしたことないから、うん、みんな誰やねんって思ってるからね。
あ、そうやね、二郎さんが表にあんま出てくれないんで。
二郎さん、俺も仲いいからわかるけど、おもろい人やけど誰やねんやから。
そうやね、二郎さんもうちょい表出ていい人物やねって言いた
かった。さんが説明しなか
った。いや、けど詳しい説明はしません。あの、川西ゲーム会で調べ
て、まあ、ゲーム会の主催がやってはる方、
ね、はい、そうですね。
はい。
はい、ということで、エンディングダラダラと喋りましたが、
はい、
はい、はい、こんな感じで、はい、またやってまいります。
はい、
はい、今回のお相手は
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカが
またやー。